教えてベロニカ。雷おこしです。今隣にですね、なんと1年ぶりなんですけれども、上原先生が座っておられます。お久しぶりです。
こんにちは。
こんにちは。
私本当に緊張してますね。
はい。
おこしさん好きですし。
ありがとうございます。
1年ぶりですかね。
1年ぶりです。
本当に、
はい、
嬉しいです。こういう機会を持てて、
なかなかね、あの収録でもお会いできないんでですね、
いつも個人プレイですから ね、
ね、 ですね。
一緒にやりたい
ですね。もう今度一緒に収録しましょう。絶対楽しい。
本当ですか。
本当ですよ。
社交辞令じゃないですか。
違います違います。もう嫌だな、もう。
まあ、それで、はい、今日も天気が悪いですよね。
悪いですね。で、
台風がなんかいろいろ、今さっきもね、学生さんの話をしてましたけれども、はい、27号、
あ、そうですね、8号で来てますね。
台風でなんか思い出とかありますか。台風でこんなこと。
ああ、でも私昔でもっていう切り口おかしいんですけど、あの一軒家に住んでたんですよ、小さい頃で。台風来た時に屋根の瓦パーンって飛んでって、ちょっと遠くにあるマンションのところまで飛んでってましたっていうぐらいしかあんまり思い出はないです。
あの私のマンション、8階にある、8階の、まあ、いいとこなんですけど、
はい、行ったことあるから分かりますよ。
8階なんですけどね。、はい、窓がこうめっちゃ広いんですよ、窓がね、窓、広いというか、
幅がってことですか。
で、台風がすごい、何年前かな忘れましたけど、
はい、
風がもうもろにブワーッと、本当にもう怖いんですよ、もうなんか窓がこう割れそうな、割れたらどうなるか。もうこうなんか縮こまってましたけどね、
はい、
怖いですね台風は。
怖いですね、
それでね、
はい、
まあ、台風の話、をすれば、あの親父をすぐ思い出すんですよ、私の、あの親父、
はい、
もう亡くなっていないんですけれども、
はい、
台風が来ると、
はい、
嬉しそうなんですよね。
あ、
みんな困ってるのに。なんか、いや、俺の錯覚かもしれないけれども、なんかいつもあの親父の性格というのは、
はい、
あの私とは正反対、静かな、あまりこうなんかね、感情をあらわにしない、役人、まあ本当に、国家公務員で県庁にいたんですけどね。で、そのまあ文章なんかうまかったんですけれども、
はい、
あまりこう喋ることなんかあまりしない。酔ったらなんかこう喋りますけど、普通は寡黙な人で、ところが台風が来る、準備をするというか、その台風が来るというニュースが入ったら生き生きするんですよ。おかしいでしょ。いつも黙って静かでね、あの喋らない人が台風が来たらなんかそわそわしてる。まあ嬉しそうだではなかったんでしょうけど、俺にはそう見えたんですよね、
はいはい、
でとにかくそわそわしてこういろいろ準備するんですよ。あの
なんか、あ、なんか非常食とか、なんかその懐中電灯とかですか。
あの打ちつけるとか、
こ
うなんかいろいろ
窓を
打ちつけるとか。だから本当にね、あの人、いや、これは私の勘違いでしょうけど、本当に、はい、台風が来るのは好きだったんじゃないかという、そこまでは思わせるほど、こう、で、来た時は本当に嬉しそうな表情が、あの、豊かというか、こう、生き生きしてるんですね。
はい。
で、そういうのを、なんかね、台風が来ればいつも思い出すんですけど、はい、変でしょ。
私、その、よく非常食とか準備してるとか、よくテレビで言ってるじゃないですか。はいはいはい、全然したことなくて。なんかしたことありますか。
ありません。
でもみんなそうやって準備しなくて、いざとなった時困るんですよね。でも、
ということで、まあ、あの台風と親父という、すいません、こういうことはあまりね、他の家庭ではないんじゃないかろうかと思うんですけどね。だ、私の勘違いだったかもしれません。勘違いだった
かも。はい、
それで、あの台風の話に、をしたんですけど、
はい、
最近あのやっぱり天気がおかしいと思いません？ですね、あのこの前アメリカに行ってきたんですよ。アメリカ、まあ、研修旅行というか学生を連れて、
はい、
あのCal State University、 カリフォルニア、うん、ステイトユニバーシティ、はい、サンマルコスという、
はい、
カリフォルニア州立大学の語学学校に行ったんですけどね、
はい、
で学生さんはホームステイして私はホテル、
はい、
で私はいつも去年はちょっと違うかな、アメリカによく行ってるんですけど、
はい、
いつも行くのが楽しいというか、そのいろんな、嫌なこともあるんですけど、
はい、
基本的にはその気候がいいんで、
お
行きたいというか、その行ってもいいなと、
うん、
ところが なんだかちょっと日本がその蒸し暑い時に、カリフォルニアの私が行くところはカラッとしてるんですよね。温度は多分高いのかもしれませんけど、湿度がそんなに高くなくて、カラッとして気持ちいいんですよ、
うんうん、
ところがですね、今回、
はい、
で夜は朝と夜、いつも私の知っているアメリカカリフォルニアっていうのはその寒いぐらいなんですよ、
うん、
ところが今回は、
はい、
夜も暑いんですよ。
あ
夜も暑い、うん、朝はちょっと寒かったんですけどね、
はい、
だからまあおかしいんじゃないかなと、つまり日本だけじゃなくて
全
世界がおかしいんじゃないかなと、
うん
うん、そういう感じがするんですよね、うん、日本でなんか思います、日本でとは偉そうに言ってますけど
いやでもなんか寒かったり暑かったりがもう激しいですよね、うん、もう体調崩しまくりですよね。今年私ちょっと思ったんですけど、10月になったら金木犀の匂いってこう匂ってくるじゃないですか。匂ってくるんですよね、うん、で去年も10月初めぐらいから匂い始めてたのに、今年最近になってやっと匂いがし始めて、今年遅かったなと思ってたんですよね。ただ銀杏が早かったなってちょっと思ったんですよ。
おお、観察が鋭いですね
結構匂いに敏感で金木犀
銀杏は匂いするね、
ファンキーなちょっと香りを漂わせてるじゃないですか。で私天神までこう自転車で行ってるんですよね。で天神付近になると銀そのイチョウの木が立ってて、まあ、銀杏がボロボロ落ちててふわっと思うんですけど、今年早いなと思ったんですよ。9月中旬ぐらいから匂いがし始めてて、まだしてるんですけど、確か10月あたりぐらいから匂いがしてたような気がするんだけどなと思ってて、で逆にこう金木犀はずれ込んで今頃と思ってですね、やっぱおかしいんですよ。
おかしい、
うん、やっぱオゾン層の破壊とかその大気汚染物質のせいですかね
やっぱり人間が起こしたんですか。
人間がだと思います。
このなんていうか豊かな文明が
です、ね、
プラスだとすればマイナスも
ちょっと失うものが多すぎるな気がするんですけどね、うんはい、
でもあれですよね、まあ、難しい話になりますけれども、はい、ある程度こう、
うん、
その生活レベルが高くなったでしょ、
はい、はいはい、
でこれ落とすっていうのはすごい難しいらしいですよね。
ですね。
例えば電気を使うなとか
、うん、
一応掛け声はかけるけどやっぱりもう
無理ですよね。
なんとか自由気ままに使ってた人たちが落とすっていうのは、
ですね、
だから車をね、うん、最小限に乗れと言っても
無理でしょうね。
もうちょっと5分ぐらいのスーパーに行くにしても車で行く人もいるじゃない、う
ん、いますね
だから、うん、人間っていうのはだからある一定のレベルまで来たら下げられない
ですね、うん、
というのはあるのかな。
あると思います。
テレビの放送とか、
はい、
僕はもう11時ぐらいでもうやめていいと思うんですよね、
うん、
ずっと朝までやってるじゃないですか。
ですね。でもやっぱ生活リズム、そのやっぱその夜コールセンターで働いてる人とか、
あ
その夜勤の人とかもいるから、そういうのもあってやっぱうん、
難しいね。
昔とはまたねいろいろ変わってはきてるんでですね、うん、
じゃあやっぱ日本人間はもう滅びる運命にあると
あれそんなこと言ったかない
やいや、だから気象状況が、ね、人間が作り出したものだったら、うん、まあ、人間がそれを止めないといけないんだけど、
うんうん、そうですよね。チームハッピーヒルではラジオドラマ配信ブログにて、毎週木曜日にラジオドラマと、そのうちの月に1回はネットラジオ教えてベロニカを配信しています。 現在配信中のラジオドラマハニーライム2は11月の配信は一旦お休みして、代わりに1ヶ月間この学祭で収録した教えてベロニカ他を配信する予定です。ハニーライム2の次回第19話以降の配信は12月になってから再スタートの予定です。ご了承ください。そして私たちチームハッピーヒルの情報は現在は Facebook ページでほとんどお知らせをしています。福岡の方には募集情報なども配信しておりますので、私たちの活動に参加してみたいという方、ラジオドラマに出てみたいという方など心よりお待ちしております。
あ、今さっきいろいろ人の話を聞いてて、
はい、
動物が笑うという、
あ、
で私考えてるんですよね。犬が笑うとか猫が笑うとかあるのかなとで笑いというのはだから人間だけかななんて、これどう思います？
でも私、その犬飼ってたんですよね、でやっぱそのね、体温を下げるためにベロを出してへへへへってやるじゃないですか。あれでちょっと笑ってるようには見えるなと思うんですよね、まあやっぱ尻尾じゃないですか。でも言っても尻尾で感情表現とかするじゃないですか。
尻尾のあれは笑うという喜びとか、
そうそうですね、
悲しみとか、そういう感情は上がらせるけど、笑いという、まあ、笑いが何とかって定義しなきゃいけませんけど、まあ、漠然と、まあ、笑いというのを、ね、考えて、笑いっていうのはだから人間特有のもんじゃないかなと思うんですけどね。わかりませんけど、その学者さんが何て言ってるかそういうこれはどういう学問ですかねすいません、私が言わなきゃいけないんですけど
ごめんなさい、私もあんまりわからないので、
心理学とかああいうのかな、まあいいや、だから笑い、だ人間の笑いにちょっとついて話しましょうか、
は
あ、
笑い
どうですか、やっぱり笑いはいいって言いますよね。笑うなんだっけ、
笑う角には服着たる、
服着たりとか、
はい、
だから、ね、常に笑っときなさいとかね、なんかコミュニケーションの、ね、根本はそれが笑い、笑顔であるみたいな、だから心から本当に笑える人ってどうでしょう。
素敵ですよね。
素敵だと思うんだけど、技術的なものではないのような僕は技術的なものではない、まあもちろん世間で言われていることも技術的なことではないと思うんですけど、だから簡単になんかできそうな感じで言うじゃないですか、
笑顔笑顔ってですか、
笑顔、ね、どこでも言われてるでしょ、でもね自分でそう言っておきながら、はい、技術的なことかもしれないですよ。つまりね、
はい、
つまりこう外面と内面の関係で言えば、はい、そのベルグソンというこれどこの哲学者とかなんか言ってるんですけど、
はい、
笑う状態ではなくても、
はい、
この筋肉を緩めたら、つまり笑いの格好をすれば、
はいはい、
気持ちもそういうふうになるって言ってるんですよ。だからこう作って笑ってても、それが本当にこう楽しい気分になるっていうのは分かります、分かりますとか賛成します、
なんとなく、
だからそういう、なんか学者が言ってるんですけどね、
なかなか表情筋を鍛えないとダメですね。
それもできない、簡単にはこの笑いの表情もできない、まあ内面がどうであれ、
顔ね、常に口角を上げてやっとかないとですね、
私は大体いつも笑ってるんですけどね、まあ大体楽しい、やっぱ生きてる、まあこれ言うとなんか嘘っぽいけど、生きてることは楽しいというか毎日が楽しいというか、まあもちろんいろんな問題があるんですけど、
はい、
でもなんか楽しいですよね。どうですか。
ああ
まあ実際はどうかは分かりませんけど、
はい、
イタリアとかイタリア人とかなんかいい感じじゃないですか、まあこれも私の偏見かも、いやいい意味の偏見かもしれませんけど、イタリアの人ってなんかそういう感じに思いません。そうでもないですか。
いやあんまりイタリアの人が思いつかない。
いや単なるイメージなんですけど、単なるイメージ、これ間違いかもしれませんけど、なんかそういう感じがするんですけど、まあなんかもういい加減、まあ悪く言えばいい加減でなんか人生を楽しんでるっていう感じがするんですけど、
イタリア。
イタリアと興味ありますか。
なかなか海外に行かないんでですね。
私はあの語学が好きで、
はい、
あのもちろん英語も好きなんですけど、
はい、
今イタリア語をやってましてね、もう全然今ちょっと言えればいいんですけど、うん、なんかやっぱりね楽しいですよね。でもいつもニコニコにしてるっていいことですよね。
いいことです。
わ、学生時代ですね、早稲田の時に、
はい、
一つ下の人がいたんだけど、本当にもう本当にいつも笑ってるんですよね、
うんうん、
いつもこう本当にこういう感じで、
うん、
ってこう本当にあの、まあ 悪く言えば人が良すぎるというか、
何
か、
あ
の怒ったり全くしないっていうかね、
あ、
怒らない人、俺も怒った顔見たことないんですよ。不満もあまり言わないんですよ。
そういう人は憧れるんですよね。
憧れる。なんか自分はなれない。
なれないですね。いや結構せっかちな性格なんですよ。
うん、
でなんかこうゆったりゆったりっていうかこう笑顔でこういつもね ゆっくりって言ったらあれなんですけど、はんなりしてるような人とかを見るといいな、私もああいう風にな性格になりたかったってこうな思うんですよ。せかせかしてるん ですぐこうむ、ね、怒ったりとかするんで、うん、ああいう風になれたらいいなとは思うんですけど、なかなかですね。
なんか私の錯覚かもしれませんけど、そういう人間が少なく、はい、まあ昔もそんな多くはなかったと思うんですけれども、はい、必ずどっかいつもどこの世界にもいたような感じがするんですよね。で最近はなんか、うん、いないような感じなんですけど、うんうん、そういう本当に優しい、本当に心から優しい人、
うん、
もうかかりなしに優しい人、
うん、
もう絶対怒らないっていう、
あ、
僕は実際にしてますからね、
うん、
まあ私の知らないところでね怒ってたかもしれませんけど、
うん、
でももうそういうことを想像もつかないような人なんですよね。その、
はい、
すごいでしょ、もう40年前ですよ、
うんうん、
まだ覚えてるんですよ顔も。うん、でもその後卒業してその会ったりもしてないんですけど、
お
うもう強烈にやっぱり印象付けられてるわけですよね。
うん、
だからそういう人がやっぱりこういろんなところにこういてね、あのギスギスした社会をねなんかこう円滑にしてもらいたい
ですね。
なんか他力本願みたいなお前がやれみたいなすいませんできませんみたいな。
どうやったらなれるんだろう、
ね、どうやったらなれるのか ねでもそういうふ
う
になりたいという希望もなんかないような感じもみんなあるのかな。
何かしらはあると思いますけど、うん、
そういうことを目指してもいないようなすいませんいかがですね、明るくしようと思った結局暗くなる悲観論というか、
うん、
でも私自身はあの明るいですけど、
うん、
すいません、
いい明るいです、
明るい。なんか最近あの男が日傘を買うで持って本当に使ってるみたいな、なんか日傘っていうとなんか女性ものしかなかったでしょ、
はい、
最近はですね、私もアメリカ去年からなんか暑さを感じたんで、
はい、
アメリカ持って行ったんですけどね、
うん、
あの どう思います 男の人が日傘を差してるって。
ああ、でもああどうなんでしょうね、違和感は感じますけど
やっぱ感じる、
うん、私びっくりしたのは、
うん、
なんか同じマンションの子が中学生なんですけど、
うんうん、
バーンって日傘差して学校行ってるの見て、
うん、
え、中学生で日傘ってちょっとそっちの方が衝撃だったんですよ
それ女性、
あ、女性です。
あ、
で私は中学生の時とかって日傘持ってなかったしと思ってですね、今時は中学生から日傘みたいですよ。
ということはあの日傘っていうのはやっぱこう何で持つかというと肌が荒れるとか、
うんうん、まあ、日に焼けたくないとか、
焼けたくないという、
そんな
やっぱり大人の女性が大体あれかね、持ってたんですかね今まで。
そうでしょうね、
うん、中学生が持ち出したと
びっくりしました。え、学校いいのかなとかちょっと思いましたけどね
それがですね、アメリカにでそのアメリカも日差しが強い、
うん、
まあ、昔から日差しは強かったんですよね、
はい、
でも本当に私が差し出して気づいたんですけど、
はい、
誰も差してません誰も、
うん、
町に行っても誰も刺してません。
女性もですか、
うん、
へえ。
いや私がたまたまかもしれませんけど、見たところが
とりあえず日焼け止めでも塗っとけみたいな感じですかね。それすら塗ってないかもしれないですね。
日傘っていうのは どうなんだろうね。あの売ったら売れる
あでも面倒くさがりの人は嫌なんじゃないんですか。
アメリカ人は大体そうなのかね。
うん、あちょっと分かんないですけど、
だから俺刺してて、
はい、
なんか自分だけ刺してるのが悪いような自分だけあの日光に当たらないという、だから俺最終的にはさもう刺すのやめたよ、なんか悪いなと思ってみんながあ日光浴びてるのに、強い日光浴びてるのに俺だけなんか遮ったらなんか悪いような感じがして、でもなんかめんどくさいしね、めんどくさいし
でもやっぱあるのとないのって全然違いますね、
違いますね、違いますね、
私も収録行くときにあの仕事場に行くときはもうほとんど地下街とかなんで日傘いらないんですよ、
うん、
その感覚で家出て日傘忘れたときすごいショックで、
あまあ必需品ですか夏は。
駅着いてこう先生の家まで歩くときに暑くて日傘が欲しかった
あ日傘はまあとにかく肌を守るという、うん、
そうですね、
まあ、暑さをこう抑えるというのもあるんですけど、
うん、
私男ながら、はい、あのものすごく肌にあのなんていうか意識が高くて、
はい
はい、最近こういろいろこうなんかなシミですか、
はい、
できてるんですよね、悩んでんですよ、はい、悩まないでいいと思うんですよ、
いやいやいや
男のくせに、
うん、いやいやいやそんなことはいやいやいやいや
本当にあの気になるんですよね、シミとかここら辺なんかできて、でこう塗ったりあの小豆島のオリーブオイルを買って、
はい、
あの通信販売で、
はい、
あの売ってるの
を、はい、
たまたまあのなんか、広告で見て、
はい、
で電話してすぐ、うん、オリーブオイルつけてます、
いいですか
え
なんか良くなりました、
なんかまあ少しは
ツルツルなりました、
まあまあそんなに変わりませんけど、でもまあ防げてるかもしれませんね、
うん、いや大事ですよ、
男だったらそんなこともう構うなとか思いません？
いやでもシミとかになったらやっぱ嫌じゃないですか、特に顔ってね、
小豆島いいですよ、うん、小豆島のオリーブオイル
検索してみます
だからね、宣伝というかその、そのチラシ自体がこう、はい、なんか売らんかな売らんかなという、
うん、
もう売るのがもうなんかね、中心になってない、もちろん売りたいんでしょうけどね、
うん
うん、なんか上品な感じでいい感じなんですよね、はい、だからずっと使ってるんですけど、
あもう長年
お肌の
なんかつい最近のお話なのかと思ったら長年だったんですねあ
でも最近の男性っていうのはいろいろ化粧品とかね
ありますね、
あれやっぱりいいと思いますか、
化粧
品いろいろありますよね、
ファンデーション塗り出したらちょっと引いちゃうかもしれないですけど、芸能人じゃないからと思いますけど、まあ、化粧水ぐらいまではいいとは思います、いいとは、うん、思いますけど、ちょっとさすがにね、まあ、こうお化粧し始めたらどうしたのかなとは思うかもしれないですけど
あ話がちょっとお化粧のことで、
はい、
から今お化粧のことからそのいわゆる女性になりたい、
うんうん、
まあいろんなねレベルがあって、
うんはい、
本当にあの深刻なレベルもあると思うんで、
うんうん、
そのバカにはできないんですけど、はい、も本当に悩んで、
うん、
性なんですかね、
同一障害、
うんね、そういうのは本当に、うん、あの真剣な話で、
はい、
マスコミなんか出てくるのはあれはテレビとかあれは違いますよね、
お姉系の話です、
だからいろんなレベルがあると思うんですよね、
うんうん、
ああいうのどうですか、例えば最近、毎日のように出てるマツコとかマツコデラックスとかああいう、
はい、
ああいう人
は
私好きなんですけどね
身近にそんなにいないのでまあ分かんないんですけど、別にそんなに悩む
あなんでいいかというと、私そういうとあの昔今は行ってませんけど、あのそういうクラブとか、
うんうん、
ね、ある飲むとことか、
はい、
楽しいんですよね、やっぱりお話が面白いし、
私も行ってみたいんですよね。
お話面白いし、あのやっぱり女になり本当になりたいと思ってるから、女性的、女性よりも女性的、
そうそうそうよく言いますよね。
そうそうそうそう、うん、だからね、言葉遣いがまた綺麗じゃないですか。
ですね。
で最近日本語の乱れという、はい、乱れっていうのかな、言葉がこう汚い、
うん、
感覚的なものでしょうけどね、私の偏見といえば偏見なんでしょうけど、
まあ、聞いててあんまり、よくはないんですよね。
だから仲間内でやるのはいいと思うんだけどね、
うん、
ちょっとこう人がいたらやっぱり気取ってほしいというか、気取りって、今気取りっていう言葉を使いましたけど、
はい、
気取るっていうのはある意味でいいと思うんですよね、
はい、
気取るという時には、
時には
まあしょっちゅう気取ってるやつは嫌いですけど、
あ私もちょっとそれは嫌ですじゃあ今日はたくさんちょっといろんなことについて語りましたけれども、ね、ちょっともう気がついたら結構時間が経っておりました、
はい
はい、
楽しかったです。
楽しかったです。また、
ぜ
ひご一緒しましょう
一緒に、
はい、それではバイニョンしましょうか、
はい、
一緒にやりましょう。
なんていうんですか。
じゃあせーのっていうので、はい、一緒にバイニョンって言いましょうじゃあせーの、バイニョン